議の時間。
はい、ウェブサークルエイジです。
はい、ウェブサークルカブトです。
はい、3月ももういよいよ後半です。
そうですね、
暖かくなってね、もう暑いですけど、今日収録してる今日なんかは特に、
いやー夏ですね、
夏ではない夏ではないけど、かなり暖かいですね。
いや相当ね、
いやいい気候
ね、いい天気ですよ。
花粉症の人はねちょっと辛いかもしれない
ですけど、 あれ大変だよね。どうす、みんな大丈夫かな
大丈夫かね
薬でなんとかなるのかな。
でも飲んでるけど、でも別にそんなひどくない。
ああ、横山さんも飲んでんだ今。
飲んでる。
いやー、
大体それでね平気だから。
あ、そうなんですね、うん、なんか、ね、すごい痒いんでしょ。
痒いとか鼻とか。
しかもあれじゃない、今さ眩しくて眼鏡もしてるぐらいじゃないですか。
そう、
なんか花粉に触れる面積増えてるから、
確かに、ね、
余計目が痒くなるんじゃない。
あ、まあ俺はでも大丈夫よ。
あ、そうなんだ。
こうただそう眩しくなってるだけだから
光あふれる世界でね。
そうなんですよ、まあ、ちょっとね二重整形しまして。
お、言ってくスタイルでいくんですね
いやだってもうね34年間さこれで過ごしちゃってるからさ。
あ、もうみんな知ってるってこと。
気づいちゃうでしょ。
うんうんうんうんうん。
なので逆にね別に隠さずに言って、
はい、
で悩んでる人とか悩んでるTR人がいたら
いやそんなことないんだよと。
あ、全然
気にしなくていいんだよ、
やるべきだよって。
確かにね、なんか
いいよ全然、
良さそう。なんかねやってみて結構良かった。横山さんも本当に良かったんじゃないですか。
いや良かったっすよ。
なんかね、結構明るくなってる感じがするもん。
だから、まあ、本当に目がこう二重になることで細目だったところからちょっと開いてるわけじゃん。
あ、まあ確かにそうか。
なんで多分眩しく感じちゃうのかなって思ったり、はい、それでちょっとおしゃれっ気のあるサングラスとかをかけてる
んですけど。そうね、輝いてますよ。
そうでしょう。
はい、びっくりするぐらい輝いてますよ。
まあそんなねあったかいシーズンなんですけど、
目がキラキラしてる。
漫画のあれみたいに
可愛くなっちゃって、
そう、これからは可愛いキャラでやっていきたいと思ってます、
ね、可愛くなっちゃってるからな。お前かっこよかったの。
いやいや一重はね良くないよ
一重良くないの。
良くない。
俺結構俺まあ、ね、
でもさ身長伸ばせるって言ったら伸ばすでしょ。
うん、まあ、リスクないならねっていうことですよね。だからリスクがないぐらいもうみんなやってるってことなんですよね。
そうそうそう、
ね、だってもう身長伸ばすって、いやなんか背が高くなるといいなと思いはしますけど、今のところほらリスクが高いってね、身長伸ばす方は ね、まあ、ねリスクが高いって、ね、
ノーリスク、ノーリスクだったらやるでしょ、
ね、ノーリスクだったらやるな。175センチとかにしたいな。
5万円で5ミリ
5万円で5ミリ、
5ミリ
ってことは25万払ったら5000、5万円で5ミリだよね。ってことは5万円じゃないのか、50万か、50万払うと5センチ。
そう、
100万払ったら10センチ。
10センチだね。
10センチ、
うん、
780万。やるなやるな
やるんだよ
やるな
やっぱり憧れあるでしょ。
780万で自然な身長になるわけでしょ。
自然な身長、
なんかそのほらあの背を足を伸ばすっていう施術はあるじゃん。
だからそういう設定抜きだから、こんな感じの二重整形みたいなもんで
もう
自然になるって
こと。あのいやあの実際さ今でも身長高くするために足を長くする施術ってあるんですよ、
うんうん、
もっと金かかるんですけど、でその代わりって足だけなんですよ。で足だけ伸びて手が伸びないからチンチクリなんですよ。
あ、確かに。
だから背を高くするっていう施術はあるけど手と足両方伸ばさなきゃいけなくて、そんなのってなかなかしんどいじゃないですか。
ちゃんとした設定
で、そういうのが要はそういう問題も解消されてる
ってことでし
ょ。もう手だけじゃなく、あ、足だけじゃなくて手も伸びるっていう設定で、
なんか細胞 注射みたいなので細胞がこう変わるの
全部ブキ
ブキブキセルみたいな感じ
でな, ったとしなるんだとしたらやるな780万でだってそれできるんで
しょ。何センチにしたいの。
173から5。だあと5センチ俺の場合
170センチだっけ。
俺167
なんだか
なんで、3から5にしたいんで、あと5、60万ぐらい。
ああ。それは金額はまあ、架空の設定だけどね。
いや、今ので言うと。
今ので言うと。
173から5の間が一番なんか良さそうな身長だと思うんですよ。180ってちょっと
でかいね、
大きいなってなるじゃないですか。173から5の身長って多分今ちょうどいい高さだと思うんですよ。
平均ぐらいなのかな。
多分男性の平均身長になると思うんで、そんぐらいまでは行きたいなとはちょっと思いますよね。
まあね、いつも低い視界から見てるらっしゃる、ね、
うるせえニヤニヤしながら自分がのっぽだからって。
のっぽっていうほどのっぽでもないんだけどね。
70?176 か。
すいません。
じゃあ横山さんと同じぐらい身長になるわけだ。
急に？
そう。いやそうなったら俺モテるな。
いやいやいや、 今でもモテてらっしゃるじゃないですか。
いやもう俺だってもうあれだもん、しゅんちゃんは身長が高ければいいのになって相当言われるの。あのバイト先とかでね、なんも相当モテたと思うけど、
でもさ
167は仕方ないねって言われたよ。
これでさ身長高くして、うん、モテなかったらもう言い訳できないけどどうする。もうい
やいや俺のもう今だとほらもう年だから俺は
もう
年だからね。
もう言う逃げ道がなくなっちゃうけどね。いよいよ
でもさ年だからっていう、年だからモテないよねっていう言い訳するとさ、もうイケオジとかいるわけじゃない。
そうそう、モテてる
から、ね、モテてる人もいるからね。言い訳としてはちょっと弱すぎるよね。
そうです。で来週はいきなり来週の話なんですけど、来週は、はい、門田俊介誕生祭
あに
プラス
実際過ぎてんだよね、実際は。あそうでもないのか。
会議の時間、はい、最終回
最終回最終回
最終回
ワンクール
ワンクール頑張ったじゃない、1月から3月まで、はい、
でワンクールやってその最終回になる。
その最終回になります
で 2期がないんだもん。
ないよないよ終わりです。
意外とさ、これ面接は終わりですというか、ね、就活してる人が聞いてるメディアになってるはず
なんだ
けど。
そうなんだよ、聞いてくれてるのよ意外と。
そうでしょ、
いろいろ言われるんだけどさ、はい、恥ずかしいよね。で門田さんが来週誕生日で49になるんだっけ。
なんでノリでそうですねって言いかけたじゃねえか。違う違う、2です。
42か。
42です。42ですね。
早生まれだからね、実質ね
3の年、
3の年ですけどね、もうね。
いやーね、気がついたら42ですわ。
42
ですよ。あと8年後、7年、8年後かな。
8年後
何してます。
いやもうね引退してたいですけど
ね。8年後には、
8年後にはもう引退してたいですよ。それは
俺まだその8年後の姿で俺今バリバリ働いてますけど。
本当、はい、50でも。
あいやいや違います違います、あ俺は50 あと8年後50になるともうほぼほぼリタイアしてたいなと思いますよ、ね、でも横山さんの8年後って今の俺でしょ、
うん、
全然俺今バリバリ
してるから。いやでもさやっぱりあったかいとこでさもう引退してたいじゃん。
沖縄、
沖縄かは分かんないけど、
で今海外行くの怖くない。
まあね、
そのオミクロンだなんだとかコロナどうのこうのっていうよりもなんかこうイランがねアメリカに攻撃しちゃったりしてるでしょ。
ちょっと戦争的なね、
ちょっと怖いよね。
怖い。まあでもなかなかさ珍しいというかさ、まあ、珍しくもないのかもしれないけどさ、自分が生きてる間にさ、はい、疫病とさ戦争とってあんまりね
なんかあれだよね、
経験すると思ってなかったというか。
そうだよね、なんかそのなんかでも疫病と戦争って結構ワンステップじゃないですか。
震災、
あ震災ね、
うん、
大規模なね、
大規模な、
でしかもまだ大規模な震災でいうと控えてるでしょ、絶対控えてるでしょ。
いや控えてるよ、
直下型がね。あと30年以内に来るんだよ
って言われてもう何年か経ってるけど。
いやだって30年以内に来るぞって言われたのが東京の直下型と南海トラフ、南海トラフもずっと言われてるじゃないですか。
ずっと言われてるね。
ね、
だから日本も危険なんじゃない、ね、
あのなんだっけ、あのネットフリックスで沈没、日本沈没っていうドラマがね、あるドラマかながあるじゃないですか。ちょっと俺見てないんだけど、
見てない俺。
なんかああいう話ってすごい現実味、なんか急にこの南海トラフとか東京の直下型とか聞くと急に現実味を感じてしまうから怖いよね。
だからなんかあの亀仙人が住んでるような島でさ、カメハウスがあるさ、
でそれでパンティー見てギャルのパンティーって言ってムーブーってやってんの
悠々ね、自的にね
まああれはあれはなんかいいよね。
まあただ不便極まりないよねあそこはね
周り何もないからね、
何もないから。
でもテレビは映るっていうし、
あれカプセル
コーポレーション、
コーポレーションの、あのカプセルだから家、
あそう
カメハウスを、そうあれ確かどっかで映、どっか映す描写があるのよ。
あそうなんやしかもあれ台風があったら、台風があるとあの家絶対流されそうな。
いや、危ない。台風どころじゃないね。ちょっと天気が荒れたらザーッていくよね。
満潮になった瞬間すごい水の上に、水の上とか水の中に沈んじゃうんじゃないかって思うけど毎回。
まあああいうさ南の島みたいなところに行きたいよね。
島買えばいいんじゃない。
買わないよ。
売ってるよ結構。
いやでよ
なんか海外だけど300万ぐらいで島買える。
いやねえよ。ていうかなんかやっぱ街がいいじゃん、ある程度の
南の島がいいって言ったのに。
いやいや、島の中に町がないとさやっぱり困るじゃん、いろいろ。
なんかそれで言うとさ、あのフィリピンに日本人の人が島を買って町を作った人いるよ。
あそう
そう、
フィリピンはいいや
何やね
ん。はい、というわけでね、今日のテーマに行きます。今日は、はい、まあグランドフィナーレの1個前なんですけど、
セミフィナーレみたいな感じ。
そうなんです、まあ、卒業シーズンじゃないですか。卒業とか別れとかのシーズンじゃないですか、
うん、
なんで、卒業だったり別れの言葉を考えよう。
はい、
はい、というわけで考えていくんですけどいや要はね、最後のホームルームとかあるじゃん学校で。
ありますね、
卒業式の後に、
はいはい、
あそこでこれ生徒側じゃないよ、
はい、
先生側が何を言うかって超大事でしょ。
ああ俺そうなのか。そうだね、俺真面目に聞いてなかったから分かんないんだよね、それ、まあ、
そういうやつもいる
なんかもう俺さ、ほら学校が大嫌いだったんで、もう早く終わりたかったし、早く帰りたかったし、もうなんなら先生のことが全然リスペクトもしてないような状態だから、
カズさん陰キャだったからね
そうそうそうそう、もう本当にもう早く仕事、もうだって高校も行かずに中卒で仕事しようとしてたぐらいの人間なんで。
まあでもほら別に学校っていうシチュエーションじゃなくてもさ、
うん、
まあ送別会とかでもいいんですけど、
うん、
送る言葉、
はいはいはい、
ほら武田鉄矢さん好きでしょ。
くれいやダメだ
ダメだなこれ歌ダメだなのでそういうちょっとなんか こんなこと言っておけばいい雰囲気聞こえるっていうか、まとめあるぞみたいな。
それでも結構シチュエーションによって言う言葉変わるよね。
じゃあ学校にしようやっぱ。
学
先生
こう
ちょっとノープランで一回やってみる。
先生が生徒に
最後のホームルームで先生が生徒に送る言葉。
その学校はどこ？
どこ
だって高校になるよね。
いや中学にしよう。
中学
一番多感な時期にしよう。中3卒業
いや俺絶対自信ない。
いや門田先生になって今入れて、今先生を入れて。
いや超難しいな俺それ、すっごい難しいよ。
じゃあいくよ。起立気をつけ礼。
今それないらしいですよ。
みんな泣いてますからそこで入ってきて、入って
これ何
先生
が
先生を
大丈夫よ、根性の別れやないから泣くことないってって俺言いそうなんだもん。
薄いわ
俺ダメだ、俺本当に苦手それ。何を言ったらいいんだろうね。
だからあれだよ、今日
話 はい、
今日お前らはみたいな今日からお前らは
そうですね、
いやいやそんなやつそんなやつ、
だからもう話の流れと、中学だとしたらストーリー的に話の構成ね、話の構成でいくと、うん、まず卒業おめでとうから始まるじゃないですか、うん、でまあ中学、まあ、今いるのかどうか分からないですけど、まあ、中学卒業してそのまま働くやつもいれば、
いない
いないの、
もういない、
じゃあもう中学浪人は俺の時はいたけどまだ何人か
いない
いないんだ、でも、まあ、みんな高校に行くとして、
高校に
行く、まあ、高校もあの小学中学までは
高校
で大体決まってるじゃないですか、高校からは自分の将来を考えたりだとか、まあ、その進学 の, その経路を考えて各々高校違うところに行くじゃないですか、だから、まあ、これを卒業をもってみんなそれぞれ の, あの大人になるための進路に向かってそれぞれの学校それぞれの地域っていうところに行くことになりますと、で今まで同じように学んでた仲間が同じように学んでた仲間がそれぞれみんな夢に向かって希望に向かってっていうのを歩み始めていく、そんな門出が今日ですと、だからあの今まで仲良くしてた人間が今まで仲良くしてた人たちと離れるっていうのは、まあ、あの寂しい部分もあるけども、この先のことを考えるとその将来的に新しく増える友達であったりとか新しく出会う人であったりとか、あの今ここで今までこう一緒に学んでた人たちは将来になってまたこう会うことができる、その同窓会であったり、
長いなダラダラダラダラ喋りよってでも長いな、
学校の先生の喋りなんてそんなもんじゃない、
いやいや、もうなんかもうちょっとオチに向かってってよ、なんか
もう
ずっと近場を泳いでるだけさ、なんか全然進んでないのよ
でももう話の構成としてさ
何どう落としてくる
の、いやだからも う, こう行き先変わってそれぞれの道歩むけど、うん、将来的にはこ の, いこの、ここで学んだことであったりここで出会った仲間が自分の財産になるから、そのまた会った時にみんないい笑顔で会えるようにこれからも歩みを頑張りなさいっていうのがもう大体構成の流れなんじゃないの、学校の先生が言うもので言うと、
その構成とかじゃないのよ、もう感情が乗ってないから生徒ポカンよそんなの、
うん、
ね、もっと感情的になんないと、
感情的になんないとって感情的になんないと、
感情的になんないと、
でも話の構成ってもうそれ以外ない、
構成とかいらない、
話をするにしても構成がいるでしょうよ、
いらないいらないいらない、
なんでよ、
もう感情のままにこう、
じゃあ感情のまま話してみてよ、
じゃあやって、
どこから、泣くから、
キンコンカンコン
で、キリツ気をつけレイ、
ちょあれ泣いてないな泣いてないなよし、今から最後のホームルームを始めるぞ、なんだお前ら泣いてんのか、泣いてんじゃないよ、悲しいか悲しいのかそうか悲しいか、じゃあまた、お疲れあれ前半良かったんだけどななんか着地点が分かんなくなっちゃったやってる間に、
はいね、
悲しいのかを転倒したあたりで気持ちよくなってきちゃって、
はい、
着地点がなんか分かんなくなっちゃった、
いやだからさ送る言葉って結構話の構成考えとかないとそこに向かっていかないじゃない、
いやでもそのだって構成そうかもしれないけどさ、
はい、
なんかその構成ってもうパターンじゃん、
まあね、
その先生の言葉ではないパターンじゃん、
うん、
もう、
うん、だってそもそもさ俺ら先生じゃないんだもん、
こんなこと言うなよそういう設定で今やってんだから
いやなんかそれで言うとまださ
なんか
あれもうちょいイメージしやすいところあるでしょ、
あじゃあいいよ送別会にする、じゃあ うちで言うとこのなんか誰かが何卒業っていうか辞めるみたいな、
はい、
これから 何これからどうする、別にね起業とかしたら全然入るもんね。だそんな感情乗らないじゃん、悲しくなんないじゃん、
まあ、頑張ってねっていう感じになる、
ね、悲しくなんないし、また別にね会えるっちゃ会えるじゃん、
うん、なんかでもなんか送る言葉もうあれじゃない、俺らが今考えなきゃいけないのは親の死とかじゃない、
親の死でだって誰に
言葉、親に向かってですよ、死んだ親に向かって、
あれかあれだ、葬式でさ言うやつだ、
まああの喪主がね言ったりしますけど、
なんかじゃあ川田さんは俺が死んだ時にあのあるじゃんよく家に向かって
あるね、うん、
お前よ、俺より先に死にやがってよそういうやつ
あるねそういうやつあるね、そういえばなんだっけ、加藤茶が志村けんの葬儀の時に、
あ、そうそうそう、そういうの、そういうの、
俺たちもすぐ行くから、あ、すぐ行った時にまたドリフやろうな、うん、とかって言ったやつですよね、
とかそういうの、それやる、
横山さん宛てにはちょっと今やりたくねえな、
なんで
俺より先に死んでほしくないんだもん、
なんで真面目なんだよそれ
それから自分の親とかその祖父母、まあ俺のちょっと祖父母もいないけどに、なんかそのなんだろう、そのもうね、あの棺というか葬儀の時に最後見送るじゃないですか、
うん、
葬式をするなり出なんかするなりで、その時に喋んなくてもいいけど思いそうな言葉、でもそれだったら意味ないか、
そういう意味ないよ、
じゃあ国別
やっぱりなんかそう誰かに
じゃあでもこのテーマじゃあ葬式はやめとこう暗すぎるわなんかでもそれだと、あ、子供、
子供、
子供、なんか生徒に対してだとあれだけど、
あ、じゃあ子供に対して
自分の子供がその
卒業した、
卒業、例えばね、俺だとちょうどこのラジオを放送した日が娘 の卒業式だったりするわけじゃないですか、
うん、
まあかといって娘に何かじゃあ言葉を送るかっていうその送りはしないんだけど、
送んねえじゃんじゃあ
でもなんだろう、子供が成人、
結婚、子供が結婚、いやでもな、加藤さん感情ねえもんなその辺
その
辺感情ねえもんな、だから大体のさ結婚式ってさ、
はい、
お父さん泣くじゃん、
もう娘の ね手紙
もらって、そっち側の
泣くじゃないですか、
ギャン泣きするじゃん、
はい、
あんなこのちょっと引いちゃうぐらい泣くじゃん、
はい、
あれこ
んな、いやでも俺の親父も結構俺とすごい似たような感じなんですけど、妹の結婚式の時にやっぱ泣いてましたから、
あ、そう、
年取ると泣くんだよきっと、いろいろ、いろいろ思い出して、
でも最近泣いた？そんなんで、
うん、
俺思い出せる範囲で泣いた、まあ、映画とか見て2とかはあるけどさ、
はい、
あんなさ大人がおえつするほどさ泣いたことなんて、ね、思い出す範囲ではないよ、
うん、
でばあちゃん死んだ時とかも別にあんなに、
そうね、
そんなおえつするぐらいは泣いたことないな。
でもあの結婚式のお父さんのあの泣きは、あれはどういう心境の泣きなんだろうね、なんかその嬉しいのかな悲しいのかな、
嬉しい悲しいなんじゃない、
嬉しい悲しいなのかな、
たださあれ俺があれでもちょっと泣けないなって思っちゃうのよ、はいはい、ただ空気読んで泣くかもしれないけどそれあれ自体がさ泣かせにかかってるじゃん、
そうね、
あの構成がもうさ泣かせに、はいはいはい、あこいつ泣かせようとしてんなみたいなのがあるじゃん、はいはいはい、それも思うとちょっと泣けないんだよね、
あでもどうなんだろうな、なんか俺最近あの映画とかでも映画をよく見るときに子供がなんか病気で亡くなるとか、子供がその虐待を受けるとか、なんかその子供がなんかその何らかのこう悲しい出来事に遭うっていう時は結構俺涙もろくなってるんですよ。
でも2でしょ、そんな感情爆発させてさ、おえつするほど泣かないでしょ、
うわ泣かないけど、泣かないけど、泣かないな、泣かないけど、でも自分の子供が結婚してお父さん今までありがとうみたいな手紙読まれたら心にグッと
来ない来ない来ない来ない。角田さん来ないよ、それは。
いやいやいや、何そう、俺すごい、俺このラジオで俺血も涙もないやつみたいな感じになってない。
来ない来ない、絶対来ない。
いやー来るよ、きっときっと来るよ。
応援しないもんね。でもね、そこまでいかないと思うわ。
まあ泣く、まあちょっと泣く。まあうちの親父もおえつはしてなかったな。
だ、家計的にやっぱそうなんじゃない。あ、そんな、それぐらい、
うん、そうそう、もう全然なかったみたいな感じになってなかった。
あ、もう本当涙が垂れて、
普通にこうなんかこうね、なんかってハンカチかな、ハンカチをこうやって
ちょんちょんちょんで、
ちょんちょんぐらいで。
泣いてねえなおいおいおいおい、親父泣いてねえじゃん、
ぐらいだったかな。うちの親父、でもうちの親父が泣くなんて見たことないんで。
あ、そう、
はい、もううちの親父が泣く姿を見たことがないんで、初めて見た親父の涙が、だってじいちゃんばあちゃんの葬式でも泣いてなかったんですよ。
あ、
まあまあそんなもんだろう、まあいつか来るからなって言って落ち込みはしてましたよ。落ち込みはしてたけど泣いてはなかったんですよ。
あれじゃない、あのだから角田の母ちゃんがさ、もしいなくなっちゃったらすげえ泣くんじゃない先に。
うーん、甘い想像かもしれないけどかもしれないかな。
それでやっとさ、なんか親父ってやっぱ人間だったんだってそこで思うんじゃない。いやいやい
やいや、今でも人間やとちゃんと思ってますよ。ちゃんと思ってますけど、
AI かなんかだとね思ってるから。
ちゃんと思ってますけど、まあなんかそういうね、こうな、泣くシーンはあんまり親父では見たことがない気がするなと思う。
泣かないんだね。で送る言葉もやっぱりじゃ難しいのかな。
俺はね、俺は難しい。だもう別に根性の別れじゃないしさとかで、卒業式とかだと。
まあね、でもそれはさ、
会おうと思えばいつでも会えんじゃんっていう。
それはやっぱり大人だからそういう。
いやでもそういう考えを俺結構小中高ずっとしてたから。なんでこの人たち泣いてるんだ
ろうって。ほら、まあ、今はさ携帯とかあれだけどさ、当時はさ、はい、ないじゃんそういうのもさ。
そうですね。
でなんかちょっと離れたらもう一生会えないんじゃないかぐらいのさ感覚になるじゃん。
でもちょっと離れて会わなくなるんだったら別に一生会わなくてもよくない？
あ、もう感情ないこの人。感情ゼロだ。
いやいや、なんか
そういう、だからだから友達いないんだよ。
会いたい友達とかって
離れた、会いたい友達いないんでしょ。
いるわ。自分の帰ったら毎回会う友達おるわ。
いないんだよ。
大体なんか距離が空いても会いたいやつって会えるじゃん、会うじゃん。
じゃあそういう問題じゃないんだよ。
だから会わないやつはきっと大したことないんだよ、自分の人生の中に対して。
なそういう友達がいないんだよ。少ないんだよ。
そのずっと会いたい友達みたいなのが。
そうそう、
あ、まあまあでも、まあ、
だから陰キャなんだよ、
まあね、
だからずっとデビューでき
ない。俺なんでこんなディスカレッジ。でもなんだろう、あでもどうなんだろう、そんなに前なんかそんなに用はないけど、もう会いたいなって思う友達そんなにいっぱいいます？
いない。
そうでしょ。俺多分5人ぐらいか、5人、5、6人ぐらいはいますけど、愛媛にね、5、6人ぐらいは会いたいなと思って会える人と、なんかその、まあ、頻繁に、頻繁に会いたいなと思って会える人と、会いたいなと思う人って入れると、もう5人ぐらいですけど、もうその5人で結構、俺はすごくいいな。その俺は充実してる。
そうだけど、そうだけどじゃん。
はい。いや別に卒業で会わなくなったやつなんてよくない。
いや、
まあ、同窓会行かないからな俺。
そういうさ、なんかこう共有してた時間が終わるっていう寂しさもあるわけでさ。
はい。
だ別に会える会えないとかの話だけじゃないじゃん卒業とかって。
はい。
まあね、カブさんだからやっぱりね。陰キャだからさ、そんな思い出もないかもしれないけど。
そうだね、陰キャだからな。なんかそんなにみんなと一緒に何かやったとかっていう、学校にいる時にそういう経験とか記憶とかもねえしな。なんかその学校行事とかって、だって真面目にやってないでしょ。
やってたよ。え、何を、どうや、
学校行事、例えばさ、クラスマッチとかさ。
クラスマッチって何？
クラスマッチってないのか、なんかそのクラス対抗の球技。
やってた、やってた、超ちゃんとやってたよ。
真面目にやってました。
やってた。
本当に？
なんだろう、俺ほらやっぱり目立つからさ、
クラスの出し物とかちゃんとやりました？文化祭とか。
文化祭はやあんまなかった気がするけどな。
あ、文化祭なかったんだ。
中学はなかった気がするな。高校はあったけどね。
あ、そうなんですね。
高校はまあほとんど行ってないから。
なんか学校のその学年でやる出し物とかも真面目にやりました？
だってほらやっぱりリーダーだからさ。
リーダーだったの？
学級委員だし。
学級委員ってリーダーなんだ。
学級委員だし、あと学年委員長とかだったからさ。
はい、
やっぱり目立ってたわけでさ。
へえ、それ自分でやってたんですか？やりますって。
そうそうそう、
すげえ。
やってたのよ。あの内申点がもらえるのです
ごいね。その頃からそんなに腹黒かったんだ。
だってそれあるだけで推薦でいけちゃうんだよ。お得じゃん、やった方が。
おー、なるほどね。
別に大勢の前で喋る時ぐらいしかないじゃん、やることなんてさ、
うん、
まあ、となんかよくわかんない会議出たりとかするだけでさ、
はい、
もらえるって超お得じゃない？
まあ、効率はいいわねそれで下駄履けるんだもんね。
そうだって部長、部活で部長になるより高いんだよ、そっちの方が。
あ、
部活でさ、部長になるなんてさ、何十人っているマンモス部だったらさ、
うんうん、1
人か2人なわけじゃん、うん、部長副部長なんて、うん、なのさ、こっちでやりたくない人が大半の中でさ、じゃあ俺やるわっつってやったら超お得じゃん
確かに。
俺はすぐ慣れるしね、
うん、それやりたいっていう人間がいないからね。
いないからすぐ慣れるし
確かに。内申点とか全然気にしたことなかったな。
で、推薦で俺行ったから、もう10月ぐらいに終わってたわけ、受験が。
うんうんうんうん、高校受験
だね。高校受験が。みんなまだまだこれからじゃん、
うん、
もうずっと遊んでたよね、そっからね
そりゃそうなるわな。
そうなるよ。
あ、すごいじゃん、超クレバーじゃん。
そう、そうなのよ。
厨房のくせにそんなクレバーのことやってたの？
あとなんかちょっと 全体の前、はい、全校生徒の前でさ、喋らなきゃいけない時とかあるんだけどさ、
はい、
もうちょっとした小ボケとか入れられるしね
すごいじゃん。
そう、笑いとか取ってね、ちゃんと。
へえ、何、じゃあ結構 陽キャなのかな。
陽キャだったと思う、多分。
すご
ー、小ボケとか入れてたね、うん、笑い取ってたよ。
俺はもう全然そういうのしなかったからな。
でも卒業式では泣かなかった
まあでも卒業式で男で泣いてる人ってなかなかいないよね。
そうね、うん、
女の子はなんか泣いてるけど、何が悲しいのかよくわかんないけど、女の子は泣い女の子の場合は泣かなきゃいけないっていう脅迫。
ああ、そうね、まあ、あるかもね。
ち
ょっとあるかも。
女の子だから泣かなきゃいけないって思ってるんじゃないかって思うぐらい、ちょっとわからない泣き方をしてるじゃないですか、
うん、
だって小学校から中学校に行くとかって、もう小学校がそのまま中学校にほぼスライドするわけじゃないですか。
ほぼスライドだね。
だからもうなんていうんですか、小学校に行かなくなるぐらいなもので何も変わらないじゃないですか。でも泣いてる人いますよね。
でもね、それはほら川田さんの地区だからさ、そのままだけど、こっちの地区とかだと二分したり三分したり、結構ね、小学校から中学校でばらけるのよ。
あ、そうなんだ。
だから半分、俺が行ってたところは半分以上は違うところに行って、
あ、へえ、あ、そうなんだ。
俺は少数派のところに入っちゃって、違う小学校からそのままいっぱい来るんだけど、
はいはいはい、はい、
とかでちょっと混ざり合っちゃうんだよね。
あ、そうなんですね。
だからもうね、そこからちょっと合わなくなるとかは全然ある。
うちのね、まあ俺の地区なんかはもう何箇所かある小学校が1個にまとまるみたいな感じなんで、別に何も変わらないしなっていう。
今だったらさ、みんな LINE 交換とかしてんでしょ。だって多分
ね、してそうだよね。スマホ持って
るね。もう
だからもう
どうする、じゃあやめる、もう終わりする
え、これ大丈夫、オクラにならない
うん、大丈夫でしょ。
大丈夫だな、うん、まあね、で、まあまああれですね、卒業を送る言葉とかってもうもはや必要
ない
文化というか世界になってるのかもしれない。 そうだよ、近いもん。
だってさ、先生とかが最後にさ、その送る言葉的なのを言ってもさ、こうやってムービー撮って後でツイッターとかにさらされるかもしれないじゃんね。
っていうか、もうなんかもうそうなるんだったら、あのじゃあこうやってあの携帯立てといて、はい先生じゃあお願いしますって言って、あとみんなもうなんか他の先生の言葉録画というかね、あの撮っといて後で聞いておきますって言って、
そうだよね、後で LINE でこうパーッと送ったりとかね、
みんなにじゃあ LINE で送っとくね先生の言葉って言ってバッて送るとかっていうのもあるかもしれない
よね。あるよあるよ。あと YouTube とかね。
ああ、でしかも
ちゃんと字幕全部つけてさ編集して
で、あれじゃない、あの最近だとリモートの学校もあるじゃない。
あるね。
だからもうリモートでやっちゃってるかもしれない。
リモートなんてさ本当につまんないよね
と思うよね。
何の感情もないよね。それこそ
リモートだとね、だって家の中にずっと、今ずっとっていうか、まあ、家の中にいて人と、それ小学校っていう仕組みがさ、一応その義務教育になってるのって集団生活を身につける場として、
うん、そうよそうよ。だからお
勉強、ね、役割としてもあるわけじゃないですか。
としての機能はあんまないもんね。あんまないことはないんだろう
けど、まあ、ないけど勉強も、まあ、一般教養を身につける場の中に小学校っていう、まあね、大きな箱の中に生徒をいっぱい入れて集団行動を身につけましょうっていうので体育もあるわけじゃないですか。
そうだね。
運動会とかも、ま
あ、お勉強だけだったら今のところ塾だけでいいもんね。
塾で事足りることもありますからね。でしかもなんかその中学受験とか高校受験とか、まあ、高校受験はあれですけど、うん、中学受験なんかは学校で習ってることじゃないものがもう問題として出てくるじゃないですか。
万々出るでしょ。
だからもうその中学受験用の塾に行かないと受験っていうかもう受からなかったりとかするじゃないですか、ね。だそんなの考えていくと、まあね、ある程度 の, その一般教養としての勉強は通信でもいいっちゃいいって
言っちゃいいよ。
でそれが小学校がもうその通信みたいなことやり始めちゃうと、
そうだよね。だから学校全体がそうなっちゃうとね、
集団行動をする場の提供っていう根底がそもそも生きてないから、そもそもの今の小学校オンラインでやっちゃうと、そもそもの小学校の意味、
そういう子たちが社会に出てさ、大きいね組織で働けるのかなって思っちゃうけ
ど、
ね。
まあ、企業選手としてはすごくやり、まあそんな、まあ、難しい。
でもまあそれもリモートなんでしょう、未来的には。
っていうかリモートじゃないと働けませんっていう人たちが今後
増えてくるんだろう。でもまあ今でも多いもん ね,
結構
ね。
今でもリモートでお願いしますっていう人たちが増えてるけど、でも俺今のそのリモートでお願いしますって言ってる人たちっていうのは、そのまあ、例えば大学とかもリモートになってたやつじゃないですか、
うん、
でそこでのその楽さ、その楽さじゃなくて
楽
な方で、うん、まあ、例えばそのもう本当に、ね、新卒であったりとかインターンの子たちとかの話を聞くと、その見たかどうかっていう、なんなら見なくてもいいみたいな、なんだろう、その動画があるからその動画を見ながらメモを書けばいいんですとか、なんかその動画を 1.5 倍で聞いて聞いたことにするとかってやって、なんかその分なんかアルバイトをしたりだとか、なんかその別のことをするっていう、その学校に行くのがついでで、授業を受けるのがついでで、その他の自分のライフクオリティを上げるための時間に費やするっていう子たちがもうすでにいるんですよ。
やっても違うそれ違うよって思っちゃうけどね。
であの学校に行くと嫌がおうでも拘束されるじゃないですか、
うん、
で拘束されてる間っていうのはもうそれしかできない。でそれをなんかそれをしながら他のこともするっていうのがなんか二重でできるから。
いやでもさ、大学なんて特に遊びに行くようなもんじゃん、すげえ偏見だけど
、まあ、っていう、ね、人が多いですよね。
だんだんね、そんな人との交流しに行くとこなんだからね、それはない大学のマジ魅力ないけどね。
で何のために行ってるのみたいな感じになっちゃうけど、うん、
別にね勉強しに行ってるわけじゃないじゃん。勉強しに行ってるのか
、まあね、単位を取るためには勉強しなきゃいけないんだろうけど、でも勉強するために大学行ってるんではないだろうなと思いますよね。
いや遊びに行ってんだよ
その
テニスサークルとか入りてえもん、
はい、まあ、若いうちのねこのよく言いますもんね、その大学4年間で社会人になるまでの間の遊ぶ時間で、
そうだよ、
社会人になってから
人生の夏休みなんだよあの時間は
ってよく言いますからね。だからそれが結局ねリモートになっちゃって、
今からでも入りたいもん。
あ、俺は
テニスサークルね。
テニスサークル。それ多分飲みに行きたいだけでしょ。俺でも純粋に大学はちょっと行きたいなと思いますけどね。
まあ行きたいは行きたいけどさ、行きたい、
なんかもう一回ちゃんと勉強してもいいかもなと思いつつも。
だからそれはアーリーリタイアしていけばいいんじゃない。
そうね、いや、まあ、それはそれでちょっと、ね、
でも俺はさ、やっぱりサークルを目的としちゃってるからさ、
はい、アーリーだと
思う。アーリーリタイアしたらもうおじいちゃん入ってきたみたいになっちゃう。気使われちゃうから。
あのテニサーなのに介護サークルみたいな。
テニスやったことねおじいちゃん入ってきちゃうからさ。でも飲み会には毎回来るなみたいな。で多分あれなのよ、俺以外のグループラインが結成されるの。で俺呼ばれないんだって
こと。で横山さん臭いよねとか
ジジイになっちゃった。
いやまあでもね、そのなんかね、大学なんかまあでもね、特にそのリモートにするとやっぱリモートっていろいろ楽じゃないですか。その時間的な拘束も少ないし、うん、まあ、やることやっときゃいいし、でまあ気も他の人との接点がないから気も楽だしっていう、この楽な部分だけを汲み取りに行くためにリモートのインターンやりたいですとかリモートワークしたいですっていう希望が来るじゃないですか。
まあね、
で企業からするとそのリモートでうまく回ってるならいいんですけど、リモートでうまく回る会社業態って結構限られるじゃないですか。
まあね、それはそうだ、
業務の内容とか、うん、でそうなってくると結局のところやっぱ来てその時間拘束はしてしまうけど、みんなでやった方が効率が、事業体的に見ても効率がいい仕事っていうのもあるわけじゃないですか、うん、これね、なんかそのそういうなんかこうみんな一緒にやるんだっていう統一感とか、その何て言うんですか、その集団行動をする考え方っていうのを小学校の段階からその運動会なんだりみんなでやって楽しかったっていう思い出を身につけてない人って将来どうなるのかすっごい不安だよね。
でもまあでもそういうリモートでもそういうなんかのがうまい会社とか出てくるじゃない。メタ使うとかさ、メタバース使うとかよくわかんないけど、
まあ、結構ね今うちで使ってるそのオンラインオフィスサービスみたいなのもあるじゃないですか。あれは結構便利っちゃ便利だもんね。コミュニケーションが取りやすくはなってるもんね。
まあね、前に比べたらだいぶ下がったけど ね。でもまああれはあれだよねっていう。あれはあれ全然違うなとは思うけど
ね。やっぱこう来て人と会って話してってやる方がなんか仕事してても楽しいなって思って。
すげえ後半真面目な感じになっちゃった。
送る言葉で
終わろうか。
そうね、そうね、まあ、そういうふうなこともありますけども、まあ、皆さんあの出会いと別れの季節ですので。
そうですね、
人生を楽しんでいただ
ければ。次回最終回お楽しみに。
次回ね、これちゃんとあれなんですよね、ちゃんと次回分は次回分でまた別日で撮るんですよね。
別日で撮ります。
ですよね、分かりました、はい、じゃあ今週ちょっと長めになっちゃったのかな。
長め
にな
っちゃったのか。はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。また来週。